歩こう。
なんですか。
でもあれ。
それから
。あ、いいことがあるわ。いいことが。
君の悪い。
お母様、待って。
人の顔。夢の旧作。
千恵子が6つになった年の秋の末のこと、外国航路についている父親から真っ赤な鳥の羽の外套を送ってきた。それは和服にも着せられる釣り鐘型の風変わりなもので、その深紅の色が何とも言えず上品に見えた。母親は早速それを千恵子に着せて、自分も貴婦人見たようにけばけばしく着飾って、四ツ谷へ活動を見に連れて行った。母親はどちらかといえば痩せぎすで、背丈が波の女以上にすらりとしているので、千恵子の手を引いていくのはいくらかじれったいらしかったが、それでも二人とも新しいフェルトの草履を履いていそいそとしていたので、誰が見ても本当の親子に見えた。活動が済む頃から風がヒューヒュー吹き出したので、かなり寒い星だらけの夜になった。その中を二人は手を引き合って帰ってきたが、若葉女学校の横の人通りの絶えた狭い通りへ入ると、千恵子が不意に立ち止まって母親を引き止めた。そうしていつもよりもずっとはっきりした声を建物と建物の間の暗闇に反響さした。
お母さん。
母親はびっくりしたように振り返った。
何ですか千恵子さん。
あそこにお父様のお顔があってよ。
と言いつつ千恵子は小さな指を差し上げて、高い高い女学校の屋根の上を指さした。母親はぞっとしたらしく、思わず引いている手に力を入れて叱りつけた。
何です、そんな馬鹿らしいこと。
いいえお母さん、あれはお父様のお顔よ。ね、ほら、お目目があって、お鼻があって、お口も。ね、ね、そうしてお帽子も。
まあ、気味の悪い。
お父様はお船に乗って西洋へ行っていらっしゃるのです。さ、早く行きましょう。
でもあれ、あんなによく似ててよ。ほら、お目目のところの星が、一番よく光っててよ。
母親は黙って千恵子の手をぐんぐん引いて歩き出した。千恵子も一緒にちょこちょこ駆け出したが、しばらくするとまた不意に口を聞き出した。
お母様。
何ですか。
あのね、お家のお茶の間の壁がこないだの地震の時に割れているでしょ。ね、ギザギザになって、あそこにどこかのおじさまやおばさまの顔があってよ。